乱舞。パイセンです。
ヨコ太郎です。
はい、よろしくお願いします。弾丸部のポッドキャストのお時間です。この番組はくだらないをテーマに、大人たちが最大限楽しむ、ラジオでございます。
はい、
ですね、お便りに関しては、我々詳しく知りませんので番組の詳細欄とかね、ツイッターとか、ね、ツイッターで X か、
ああそう
ですね、お寄せいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、行ってきましたね。
行ってきましたよ。
はい、今回のテーマなんですけれども、はい、我々2人多分ね、前にも1回ツーリングというかバイクに関する収録をしてたと思うんですけど、その時にちらっと触れてた琵琶湖一周ツーリング、
はい、
行ってきました。
行ってきました。
行動力が早い、動けるデブなもんで、
足が速いもんで
腐りやすい
半分腐りかけとる
はい、痛風なんでね。
そう
ということで、足使えるうちに行ってきたんですけれども
いつかなくなる前提なん
切らねえと安いもんだ、足の一本ぐらい
シャンクス助けて
このヘルメットをお前に授けるくそ
てれてれて
はい、しょっぱなからそんなんですけど、とりあえず琵琶湖に行ってきました。
はい
はい、計画監修、パイセン、
はい
はい、現地指導湯葉太郎
はい
そんな感じで役割分担しまして、
はい、役割分担になったというか
そうせざるを得なかったというかね、まあ経緯としてはですね、経緯は別にいらんか、まあとりあえず行こうぜってなって行ったんですけど、朝早朝に出たんだよね、とりあえず。
そう、
7時、8時に合流して、
そう
、石川県出まして、
はい、
で、まあ、とりあえず最初の目的地、福井県の、陵南、陵南の敦賀市、
はい、
まあ、一番端っこの方ですね、
はいはいはい、
に行って、で、我々、ご飯食べたんですよね、そこで。
はい、お寿司を食べようっつって。
はい、寿司食べたいねっつって、寿司食べに行ったんですけど、
はい、
もうね、皆さんが想像してる、回転寿司とかの寿司ではなく、サバの棒寿司っていうのをちょっとご存知かどうかわかんないんですけれども、
はい、
要はなんか、あの辺ってサバを取って、
うん、
で、京都とかにサバ街道っていうのを通って、うん、献上する文化があった土地なんです。はい。
へー。
で、サバの棒寿司っていうのは、うん、いわゆるその地で、海で取れたサバが、うん、傷まないように、すじめとかして、
はいはいはい。
で、固めに、したご飯を四角くこう、押し寿司みたいな形にして、
はいはい、
てかまあ多分あれ、押し寿司ですよね。
そうです。
で、上にそのサバの切り身の、はい、まあ、すじめとかを乗せて、
そう。
棒状にした、
はい。
お寿司を京都に持ってってたと。
はい。
で、それのスタート地点が敦賀だったので、
へ
ぇー。敦賀には、そのサバを食べる文化めっちゃ強いんですけど、
はい。
まあそこで、サバの寿司を。
はい。いただきました。
どうしても食べたくて行きまして。
そう、
はい。美味しいんですよ、マジで。
マジでうまかった。
はい。今回はですね、その、すじめじゃなくて、焼きサバの棒寿司。
はい。
いただきました。
あれ、やっぱね、シャリの中に入っとる生姜とかの塩梅が、めちゃめちゃ良かったよね。
そうなんですよ。
そう、びっくりするぐらいうまかった。
なんか、油のしっかり乗ったサバを、その生姜とか、うん、ね、さっぱりした味付けで食べれるもんだから、今からもうお腹空いてきた
。また食べたいよね、あれは。
いや、めっちゃ美味しいんですよ。うん、まあ、現地行ったことある方は知ってるかもしれないし、ない方だとね、ほんとおすすめなんですけれども、福井県結構どこでも、そのサバの棒寿司売ってますので、
は
い、あとね、サバ街道っていうのを通る関係で、滋賀県とか、
うん、
まあ、京都とかにも、そのサバの棒寿司の文化は若干あります。
は
ぁ。石川とかだとさ、マスの寿司とかあるじゃん。
そうね。
ああいう感覚だよね。マスの寿司ってのはね、なんだ、
鮭。
あれマス
マス。
マスだよね。マスってマス川魚じゃなかったっけ、川魚じゃなかったっけ、海行くんだっけあれ。
いや、川ってか、鮭の前とかなんかそんなもんなんじゃないん。
あ、進化前か。
俺もよくわかってないん
だけど。不思議そうみたいな感じだよね。
葉っぱやん。いや、でもまあ、あれですよ。石川県にあるマス寿司みたいな感じで、あっちは、桶というか、なんか円形状になってるところにお米ビャーって入れて、
うん、
で、その上にマスを置いて、上から蓋でギュッて、
うん、
やって固めるっていう寿司なんやけど。
デカめの押し寿司みたいな。
そうそうそう。もう見た目ホールケーキですよ。
ああ、最高やね。うん、
たまったもんじゃねえ。
はい。まあそんな感じのものを食べに行きました。はい、あと何食べたっけあの場所で。
お寿司と、
俺あれカニのスティックみたいなやつ食ったよ。
ああ、俺もみたらし食べたね。
焼きスティック。うん、そう。とりあえず甘いもの食わなきゃっつって、みたらし団子食い始めて。
とりあえずあの脳味噌に糖分を要求されたから、あの、みたらし団子を食べるっつって。
そう、全然海鮮関係ねえじゃんっていう話してたけど。そう、で、浜焼き食べたね。
そう。
美味しかった。
ホタテと牡蠣ね。
そう。
うん。
ホタテ、
牡蠣。マジでうまかった。もう痛風なことなんてもう考えられんとか思って。
そう。
我慢できんかった、あれは。
凄まじく美味しくてですね。
めっちゃ濃厚やったしね。
あ、てかまあ普通のお寿司もそういえば買って食べたね。
そう、俺は、お寿司を買って、普通の握り寿司を買って、で、パイちゃんが棒寿司を買ってて。
シェアリングしてね。
そう、シェアリングしながら、で、二人とも浜焼きの、好きなものを。
はい。
一個ずつぐらいで、一個二個ずつぐらいで買って。
はい。めっちゃ美味しかったんで、
美味しかった。
行ける方はぜひ行ってほしい。本当に美味しいんでね。
あれは本当行ってほしいね。
はい。そういう感じでしたけども、はい、でまあ鶴ヶの食材市場やったかな、そんな感じの名前の、
はい、
そのね場所を出まして、
はい、
でまあ滋賀県に向かったわけですけど、
はい、
次に向かったのはメタセコイア並木ですね。
そうですね。
はい、牧野高原、まあ滋賀県で有名な観光地でありますけど、
はい、
メタセコイアの並木がある山道です。
あれ山道になるの？
山じゃね？山で高原だしね。
ああ、そうか。
そうだよ。
いや、でも、まあ、とにかく綺麗やったね。
そう、メタセコイアの並木ってなんか、まあ、皆さんの想像大体つくと思うんですけども、両側にね、綺麗に木が揃ってて。
いや、そう。
これもう、あと、2週間遅ければ、もうちょっと色づいてたかなとも思ったけど。
そう、今頃とか多分ちょうどね。
そうだね。
色づいてるんかな。
綺麗になってくるかなって感じなんですけど。
そうそうそう。
まあ、我々行った時も、その緑と若干黄色って感じのね。
うん。
また、木漏れ日が綺麗なんだね。
そう。
凄まじかった。
マジで綺麗やった。
ただ、バイカーが多い。多い。
アホみたいにおる。
すんごい量のバイカーが、そこかしこにバイクを止めて、自分のバイクとメタセコイアを並べて撮るっていう。
そう。
そうね。
危険運転スレスレみたいなことをしてるんですけど。でも多分国側もね、それを想定してるんか、なんだ、チャリンコとか通る白線のラインあるじゃん。
うん、
あそこめっちゃ広めに撮ったんだよ
ね。そうだね。多分路中とかもするだろうぐらいの幅で撮ってるのと、車道外側線ってやつが。
そうそう。
まあ、それプラス歩道も広いんで、まあ、バイカーたちが手でバイクを押してそこにバイク置いて写真撮るみたいな人もいたり。
そう。
ね。で、俺ら抜けるときに、なんかコスプレバイク集団とか。
そう、あれですよ。仮面ライダーのギースになるんかな、キツネの2年前ぐらいのやつ、
はあ、はいはいはい、知らないんだけど、
ラとその1個前のライダーがなんか一緒になって走っとって、
え、でも俺クーガがいるのを見た気するんだけど、
クーガは俺見た覚えないかも、
わかんない、俺のイメージするクーガのデザインに似てるなって思ったからクーガとして認識したんだけど、
あー、なるほどね、これが一般の人の目線なんですね。
ごめんな。全然ライダーの見分けつかなくてごめんな。
ああ、ちょっと極刑。
そういう感じで、ちょっとお祭り騒ぎな感じでもあったんですけど、うん、ね、仮面ライダーたちもいたり、あとなんか、
ディズニーランドから来たんけみたいな。
キラッキラの装飾つけまくった、何、全部この補助席じゃない、なんて言うんだっけ、サイドカー。
サイドカー。
つけて、すんげえ車より幅あんじゃんみたいな、でっかいバイクでブンブンブンって来るやつもいたりとか。
そうそうそう。
しかも集団で来るんだよね、それが。
そう。なんか5、6台ぐらい並んでたよ
ね。いかついなーって思いながら、でもまあみんな盛り上がってたし、楽しそうでしたね。う
ん、で、ちゃんとやっぱりね、みんな、こっちが、僕ら初心者なんで、野営ってものをしたいと。
はい。
で、手振ってみると、やっぱみんなちゃんと返してくれるからね。
そうだね。
どんなライダーでも返してくれたよ、ね。
この旅はすごくいっぱい野営ができましたね。
うん、そう、総回数100回以上は確実に。
全然、初日の段階でなんなら100近かったと思うんで。
そう。あれが嬉しかったね。
はい、みんなに手振りまくりながら、来たわけですけど、はい、牧野高原抜けて、
はい。
次に向かったのがあってか、もう牧野高原抜けたらすぐ琵琶湖なんですよ。あと山降りたら、すぐ、琵琶湖。で、もうすぐ琵琶湖見えるぞって言ってたら、琵琶湖見えて、海だーとか言いながら、
そう。
琵琶湖なんですけど。
海じゃないんだけど。
湖なんですけどね。で、つい、 って、琵琶湖畔沿いをこうバイクで走りながら公園あるし、バイクの写真撮りたいし、どっかで止めて写真撮らねえっつって、
そう。
その公園沿いにバイク止めたんですよね。
はい。
で、写真撮りながら、はい、まあ、岩太郎くん結構写真にこだわりが強いので、
はい。ちょっと時間をかけてパシャパシャしてて。
で、俺が先に撮り終えて、近くのベンチに座って、ふーって一息ついたらその後、抜け殻のように死んでしまって。
はぁ、取った取ったと思って、おいパイセーンって言ったら、ふーって寝息が立ってて。
死んでる。
死んでる。こいつ、綺麗な顔だろ。死んでんだぞ、これ。
そう、俺初ツーリング、初ロングツーリングだったんで、それまで本当アドレナリンドバドバでめっちゃ楽しくて。
うん。
そう、それこそ言い忘れてましたけど、敦賀に着く直前、すごい、なんか海沿いのめっちゃ綺麗な見晴らしだけど、
はい。
ぐんねぐねの道を、
そうね。
怖い怖い怖いって言いながら、湯葉太郎に先導してもらって、なんとか走り抜けてきたんですよ。
そうそうそうそう。
で、ああ、怖かったーって言った後、サバの寿司食って牧野高原に感動して、琵琶湖に着いて、生涯を終えたみたいな。
一辺の食いなしっつって。
さあ、つって。
砂になってたからね。
そう。いや、マジで、琵琶湖着いてから、30分 ?1 時間意識失った
。奇跡的に30分で一命を取り留めてもらったから。そうそう
そう。そうそうそうそう。小休止させてもらいまして。
そう、電池入れ替え終わって。
はい。まあ、それが終わった後で、
はい。
琵琶湖のツーリングが始まったんですよね。
そうです。
はい。琵琶湖をついてから我々のプランとしては、琵琶湖を半時計回りにぐるーっと回っていく。
はい。
で、ちょうど我々が来た牧野高原っていうのが、まあ、琵琶湖の位置を時計で表すと、12時か、まあ、11時ぐらいの位置なんです。
はい。
なんで、ま、本当に北から来まして、
はい、
で、そっから半時計回りに出発。
はい。
っていう形になったんですけど。
はい。もう、最高やったね。
最高でしたね。
常に左手に琵琶湖を見続けながら、本当琵琶湖のほぼ沿いを一生走り続けれるっていう。
そうなんですよ。でね、私のおすすめスポットに一つ、湖西線道路っていうのがありまして。
はいはいはい。行きましたね。
ちょっと標高の高いところを、に、その、山あいにちょっと戻りながら走る道路なんですけど、
はい。
そこ行くとですね、高い位置から琵琶湖とか湖畔全体の街とかが見える、
うん。
道がありまして、うん。私、車で逆から通った時に、そこで感動したので、
はい。
ぜひ、岩太郎くんを連れて行きたいと。
そう。
今回のプランに必ず行きたい場所に入れてたんです。
はい。
で、まあ、半時計回りに行くし、ああ、左から見えるし、行こっか、っつって、行ったらね、
ね。
渋滞。
とんでもない長さの渋滞に巻き込まれて。
そう。多分その湖西線道路ってところから、その、白髭神社っていう有名なね。
そう。
ほとんど大津のところぐらいまである。
海側に鳥居があるというか、そうそうそう海の中に、海じゃねえ、湖ね。湖の中に鳥居がある神社に。
延べ20キロぐらい多分渋滞してたんじゃないかな。
多分、しかも途中救急車通ってったしね。
あ、そうそうそうそう。なんかあったんかなとか言いながら、まあ、我々賢いので、ちょっと、その、湖西線道路を半分諦めて、
そう。
一旦下に降りて。下道から行ったんですよね。
そう。街中の街中を通りに通って。
そうそうそうそう、そう。てかまあ、湖西線道路が通ってた、詰まってたんじゃなくて、湖西線道路を抜けた先の国道が詰まってたんですよね。
はい、ああ、そうか。そう、
湖西線はその、白髭神社とか過ぎた先なんで。
はい
はい。はい。で、まあ、その下道というかまあ、その大通りを避けて進んでいって、うん、まあ、どっかでまた渋滞に合流するはしたんですけど、すぐ抜けることができたんですよね。は
い、そう、もう5分もせずにね。
いや、それは嘘ですね。白髭神社の前のあたりとか、ずーっと渋滞してたところ、はー、神社だーって言いながら、ゆっくりのっこり行ってました、ね。
あー、そうか。はい、2速でずーっとドロドロドロドロって。
ケツいてーって言いながら。
そう、立ったりしながらね。
で、横をすり抜けていくバイクにバイカスガーとか言って、切れたりとかしてたんですけど。うん、
ライダーがライダーに切れるとか、よくわからん光景をしながら。そうそうそうい
や、ほんと、このユーバーサロンマジで死ねーとかたまに言ったりするから。こいつやべえやつだと思って。
言ったかな？
でけえ声で言うんすよ、こいつマジで。行きと帰りに多分2回ずつぐらい行ってるんですよ。
もうシールドパカって開けながら。
そうそうそうそう。
バカタレ
がーそうそうそう。そういう一面もあるということで分かったんですけど、まあ、その後、ね、クタクタになった後に、道の駅、イモコの里ですね。
ああ、そうですね。
湖西線道路のその絶景を見た後に、その終着地点というか、まあ湖西線道、ここでおしまいにしようぜってところが折口の近くに、うん、今この里っていう道の駅がありました。
はい。
そこに行って、うん、何食ったんでしたっけ？
フルーツタルトなんだけど、
はい。
俺が梨のタルトで、
はい。
パイセンがリンゴのタルト、
はい。
を食べて、
はい、食べました。
で、あとなんか飲み物も買ったけど、あれはファミマのやつか。
ローソンだね。
あ、ローソンか。あ、そうか。はい、
なんかまあ、その飲み物と一緒に、はい、ね、道の駅のベンチ、外で、もぐもぐ食ってて。もう可愛いもんですよ。大デブと小デブがさ、パイ片手にさ、美味しいね、これ、とか言ってさ。
もぐもぐしながら。
きっとゆるキャラかなんかに見えたんでしょうね。
うん、ちっちゃい子とかこっち、チラチラ見ながら通ってったからね。
そうそうそう。変なおじさんか、ゆるキャラかどっちか分かんなかったんだと思うんですけど。
うん、
ね。
でもあれは美味しかった。あれも。
ほんと、ささやかに美味しいものでしたね。で、そこを食べ終わった後、
はい、
まあ日が沈んできましたよ。
そうね。
はい。ちょっとそろそろホテル向かっていきたいんだけど、まだ、琵琶湖の、多分3分の1ぐらいしか行ってないんで、そろそろ急ぎましょうか、つって。
そう。
で、まあ、大津の方へ、迂回するルートもあったんですけど、
はい、
もうちょっと手前に、草津の方に抜ける、あ、違う、森山の方に抜ける、
うん、
琵琶湖大橋っていうのがあって。
ああ、ありましたね。
はい。そこ通ろうぜ、地図で見てね。
そう。
あ、じゃあいいじゃん、いいじゃん、つって。まあ、すごい渋滞してたんですけど、行こう行こう、つって。また、その、すり抜けていくバイクをバカ野郎とか言いながら、
ブーンって、ね。
また、橋だからさ、中央地点までは、上り坂で、中央過ぎたら下り坂なんですよ。下り坂になって、前の方が見えるようになってから、ん？っていうね、お互いにインカムで。
あれ？
これ、もしかしてさ、
なんか目の前にゲートあるんだけど、あれ何
なんか ETC とか書いてあるけど、俺らパニックになって。
マジで怖かったね。ほんと怖かった。もう、これ一生懸命停車中に調べたもんね。
これ降りたらもしかして、高速に乗せられてし、京都とか行かされるんじゃないかと思って。
そう。
もうびっくりしちゃってさ。で、最初ゲートのすぐ手前になんかちょっとその、保安所のさ、要は警察のパトカーとかが止まったりとか、その保安車両とかが止まったりするような駐車場があったんで、
はい、
そこにスッと入って、やべえやべえやべえつって調べたら、そしたら、まあその橋の通行料を払うためのゲートだった。
そう、わざわざ橋に関所を設けとって。
そうそうそうそう。そう。
まあ言うて100円とかないけど。そう、
100円やったね、我々はね。うん、
そんな恐ろしいもんを事前情報もなしにポンと置くなと思って。
まあ、我々が。
入り口に看板出せ
調べが足りなかったのは間違いねえ。
うん、でも、情報はくれ頼む。
もう、ほんと怖かったけど、100円払って、なんとか抜けて、うん、で、まあ、すぐそこのローソンで落ち合って、
そう。
で、ピエリ森山を左手にね、うん、かの有名なピエリ森山を左手に、はい。
寄りたいって言いながら、もう時間ないから行こうね、つって。
そう。
通り過ぎまして。
で、なんだっけ。
極楽湯？
あ、そうや、お風呂行ったんだよ。もう、あれが俺ちょっと一番良くなかったと思うんだ。
ねえ、なんで？
いや、
ああ、そうか。
とりあえず、お風呂、うん、お風呂、温泉行きたいよね。
そう。
で、まあ、その、当初のプロと、その、何、時間配分も含めて、
うん、
だいぶグダグダに違ったもんだから。
そう。
その、もう、どっかのスーパー銭湯でいいし、行こうぜ。
うん。4時間ぐらいずれとったもんね。
そうだね。
そう。
そう。で、まあ、スーパー銭湯行ってから、チェックインして、もう、さっさと寝、ね、あ、違う、飯食って、さっさと寝ようぜって話してて、
う
ん、
そう。
で、極楽っていうスーパー銭湯、石川にもあるんですけど、
うん、
それが、まあ。
ちょうど近くにあったから。
そうだよね。
そう。
彦根市の橋の方にあって、で、まあ、バイクで多分10分もすれば、ホテル着けるよってとこにあったんで。
うん。行きましょうか。
じゃあそこまで行くか、つって、30キロぐらいだよね。琵琶湖のこの何、何6時から3時ぐらいまでのさ、
歩行
をさ、
はいはい、
30キロぐらい。
そうね。
もう、ほぼ無言だ
よ
ね。
そう。
左手に真っ黒の琵琶湖はあるんだけど、何も見えねえし、
そう。
今撮ってる道はすっごい快適だけど、もう疲れてるし寒くなってきたし、汗冷えてきてもしんどいしってんで、もう無言でブーンって走って、
義務報告みたいな出てこんか。
本当に。業務通達。
ここ通過しまーす。はーい、みたいな。
で、まあ、極楽園に行ったわけだよね。
そう。
極楽園どうでしたか？
もう、二度といかん。アホみたいに今度。
極楽園が悪かったんじゃないって。
そう。
その日が良くなかったよ、ね。
そう。その日のその時間が良くなかった。
そう。
まあ、3連休長日やったんかな、うんうん、やけど、信じられんぐらい混んどったね。
そう。
脱衣所足の踏み場ねえもん。
本当にその、足の踏み場がないっていうのがマジ比喩じゃなくて。
うん。大デブと小デブが通れる道がない。
そう。大デブ小デブがね、タンクみたいなリュックサック二人で背負って。
そう。
行くんですけど、まずロッカー開いてねえし。
そう。
で、ね、そこら中に半裸の男たちがみんな着替えしてるんだけど。
そう。半裸というか、全裸や
った。まあ、全裸もそこそこいたけど、そう。うん、ね、もう、狭くてしんどくて。で、お風呂、なんとかありつきました。まあ、体洗って、風呂、湯船浸かるかーって湯船見たらもう、ギチギチに男たち詰まってんだよね。
そう。もし、男塾レベルで人間詰まっとったら、
そうそうそうそう。
ちょっとなーって思って。僕はお風呂とか行ったら、パイセンも割と長風呂というか、
長風呂だね。
なんか全体的に見たら1時間半ぐらい、
ね、
中にいる人間なんだけど、二、うん、人とも、うん。30分かけんと出てきたもんね。
15分ぐらいしかいなかったんじゃないかな。多分、湯船使った時間10分もないよ。
そう。もういいから行こうよ、つって。そうそう
そう。いや、もう片栗粉ぶちまけて煮こごり作ってやろうかって思ってたんだよ。
ドロドロにしてね。
カチカチにしたのかって思ったけど。まあ、それはいいとして。結局ね、ゆっくりはできなかったですけど、うん、お風呂には入ることができました。
そう。
さ、じゃあ、お楽しみの居酒屋、
行きましょうかっつって、ホテル
チェックインしようと思って、そう、バイク止めました。まあ、バイク止めることに関してもちょっとトラブルあったんですけど、うん、まあ、それは置いといて、
はい、
ホテルにチェックインしました。
はい。
しましたっていうか、しようとしました。
しようとしたね。
そしたら、俺らの前を、団体のね、某国の、観光客集団が、
う
ん、ゾロゾロ入ってって
。40、50人ぐらいおったよね。
またあいつらうるせえのね、ほんと。
ほんとに。
声のなんかトーン、何その、ボリュームとかがバグってんのかってぐらい、その、狭いエントランスをさ、埋め尽くしたそいつらが、もうすっごいうるさい声で喋ってるわけよ。
そう。
荷物とかその辺ほっぽろかして。
そう。
はぁ。俺は、極楽湯から、このチェックインの流れは、マイナス評価しかつけれねえ。すべての俺を許せねえ。俺のプランが悪かったんだ。俺のせいだって言いながら、でも切れそうやって。
いや、でも、マジでなんだろうな、ホテルも、極楽園も何も悪くないんやけど、まあ、総じて人が多いタイミングに我々がちょうど被ってしまったから、それが全ての原因やった。
そう、良くなかったね。
そう。で、結局ホテルのチェックインもね、我々30分ちょっとぐらい待たされて、待たされてというか、待つ羽目になって、そう。で、ようやくチェックインして、はい、荷物を置いて、
はい。
ね、さあ、じゃあもう、いろいろと忘れて、で、居酒屋に行きましょう、つって。
酒飲もうぜ、飯食おうぜ、イエーイ
イエーイ
って出よう
と思った。
そう。もう、ね、ラストオーダーみたいな。
そう。たまたま運よく一軒だけね、
何件かあるうちの一件は、まだちょっと長かったんで。
時間があったから。
よし、ここにしよう、ここ、って入って。
入って。
で、まあ、いろいろ頼んで、ちょっと飲んで。
そう。
もうね、疲れてたからね、全然お酒飲めなくて、俺一杯しか飲んでないもんね。
そう、俺も言うてもう二杯でもういいやと思って。
そう。
でも、
ずっとだった。
あそこのお店はね、ちょっと店名とかはもうさすがにね、控えますけど、はい、ラッキョウの天ぷらが美味しかったね。
美味しかったね。
あれは初めて食べたけど。
そう、ラッキョウって天ぷらにするんだと思って。
うん。
美味しかった。
あんななんか合うもんなんやと思って。天ぷらに、ラッキョウの天ぷらにラッキョウが入ってるタルタルソースをかけて食べるっていう感じだった
ね。そうそうそうそう。またタルタルがね、甘すぎないというか、ちょっと酸味強めのさ、タルタルで。
大人向けみたいなね。
そう。美味しかった。
あれ美味しかった。あれが美味しかった。
あれ、ちょっと弁明というか、お店のために弁明すると、我々が入った時点で、もうあと少しでラストオーダーなのは、その店も変わんなかったんです
よ。
で、メニュー表をこう調べてから、まあ見てたら、
うん、
もう、ほとんど全部がソールドアウトで、
そう。
頼めるやつ全部頼んだもんね、俺は。
一人前ずつ頼めるやつ全部頼んで、
そう。
ね、でもね、それなりに、ちゃんとお腹がいっぱいになるぐらい食べさせてもらえて。
そう串焼き食いてえなって言って串焼きの店入ったのに串焼き全滅してるって。
そう。
おもろと思って。
結局食ったものサイドメニューだけみたいな。
ふーんやるじゃんって思いながら。ね、親子丼は美味しかったですよ、ね。
親子丼は美味しかった。
お腹いっぱいになった。
ちょっと量足りんかった。
いや、お腹足りんかった。はい。まあそんな感じで、まあ、晩飯までそんな感じだったけど、まあ、えっかっつって。
うん。まあ、道中綺麗やったしね、つって。そう。
で、まあ、ホテル帰って、寝る前に、その、俺らの着替えの見積もりが甘かったのと、気温に対する認識が甘かったせいで、汗かきすぎてさ。
そうね。
ちょっとこれ、乾かして明日も着ねえとダメじゃんっつって、シュシュシュシュシュシュシュシュシュシュってファブリーズ大会してね。
そう。部屋にそういうものがちゃんと置いてあったというか、置いててくれたから、
そう。
それをお借りして、もうね、消臭殺菌をすべてそれ一方で済ませて。
でもシワになっちゃ困るものに関しては、湯船じゃねえ、お風呂をちょっと、
はい。
シャワー使ったところにね、かけて。うん、はぁ、あ、俺ら、なんで、滋賀まで来てこんなことしてんだろうって思いながらやったけど。
本当に。いや、でも、まあ、良い一日じゃったっつって二人して、パイさんに教えてもらいながらヨガというかね、ストレッチをして。
あ、そうやね、ストレッチしたね。
で、それから寝て。
はい。
で、起きたのが、なんだかんだ7時前。
そうだね。
6時ちょいぐらいやった、
ね。そうやね、そんなもんに起きたね。
そう、目覚めて。
まあ、寝るのも早かったしね。我々だって、チェックインしたの10時半とかで、
うん、
そっから飯食って帰ってきてたし、多分12時半ぐらいにはもう寝てたんで。
うん。早くはない。
早くない?
そう?
だってそこは6時半とかやろ ?6 時間寝てるじゃん?
ああ。
まあそんなもんやろ。
ああ。
あ、違うかな。
日頃限界生活してる人間ってこうなっちゃうんだ。
あれ ?6 時間って結構寝てない?俺今日5時間だよ。
日勤と夜勤繰り返してるやつってこうなっちゃうんだ。
あれおかしいな。
まあでもね、6時間ほどは寝て、
はい、
で6時ぐらいに起きて、うん、で、ゆっくりと用意して、7時ぐらいに朝ごはん食べて、うん、で、朝ご
は
んもね、ホテルのビュッフェを食べさせていただいて、
はいはい、まあ最初ね、某国の人たちがいっぱいいると多分食べ尽くされるかもねって言ってて、
う
ん、
そう。
まあ最悪その時はどっか近くのパン屋さんでも行って、
そう。
そういうとこでモーニングしようぜっつって、イエイイエイって言ってたけど、まあなんか入れたよね。
うん、全然なんかね、余裕があった。
そうそうそうそう。でまあ入って飯食って、
そう。
よし、出発だっつって。
そう、ブインブインっつって。
とりあえず朝のこの最高の空気の中だし、
うん、
カフェ行きたくねっつ
って。そう。
そう。ね。バイクのっていうかまあ、その、湖畔のカフェっていうのを調べてね。
うん、
あ、違うか、その前に。港はなんか行ったんだっけ、一瞬。
港はね、途中に、あ、ここなんだろうっつって曲がってったんよ。
あ、そうだね。
そう、一番最初にカフェ行こうっていう話、パイちゃんがコーヒー飲みたいっていう話になって、
うん、
いいねって言って、とりあえずその調べて、なんてとこだっけ。確かね、なんか撮ったんだよ。
まあそこでね、素敵なバイカーさんとの出会いがあったんで、
そう、
ね、結構印象深くはあるんですけど、
そうそうそう、
なんてなったっけな、
あ、ボイダーパート、
そうそうそうそう、なんかもう一つ名前あったよね、
と、そう、ボイダーパートが多分小物屋さんというか、店内で一緒になってんだけど、
その
店屋号自体は分かれてるタイプで、うん、
はいはいはい、
ボイダーパートって調べたら出てくるカフェなんだけど、
うん、
そこのカフェで僕がジンジャーエールだったかな、
うん、
をいただいて、で、パイちゃんが、
なんだっけ、オーツミルクラテみたいな。
そう、ヘーゼルナッツのオーツルミルクラテ。
そうそうそうそう。
を頼んでて。まあ、うまかったね。
うまかったね、あれ。
びっくりしたね、あれは。マジで。
いや、待った回があったというか、
うん、
そう、お客さん結構やっぱ満員で。
そう、20分ちょっと
入る前、待ったんだけど、待ってる間にそのね、ハーレー乗りの親子の方に、お会いして、
はい、
で、お話しさせてもらったり、
はい、
アメリカから来られてて、まあ、ご夫婦でたまたま今日来てたって、
あ、そうそうそう。
っていう方とも知り合って、
そう。
その人もバイク乗るんだって話をしてて、
そう、ハーレー見せてもらった
りとかね。そうそうそうそう。で、俺らたどたどの英語で、なんか、ちょっと喋ってる
風。ナイスみたいな。
It's cool! みたいな。
そういうやりとりをしながらね。で、席もたまたま正面やったりとかね。
そうそうそう。ちょっと恥ずかった。
そう。でも、まあ、満喫して、
うん、
で、ああ、いいカフェじゃった、っつって、で、その後に、その後が、あれだっけ、俺が二輪館行きたいって言ったんだっけ。
そう、そのタイミングぐらいで、こいつ、急に、二輪館行きたいんだよね、っ
そんなねっとり言ったかな。
おー、なんでこのタイミングで言うかな。
デブとデブなんよ。
わかんないよ、僕。そう、なんかプラン的にはさっさと帰ろうぜっていうのが俺の中では、うん、もうほんと12時ぐらいには、
うん、
その、最後、ビアゴの、何右上の方でご飯どっかで食べて、長岡とかでラーメンもあるし、美味しいとこ、
うん。
その辺で食べて、で、滋賀を脱出しようというプランで、私はなんとなく脳内にいたんだけど、
はい、
二輪館行きたいのっていうやつがいて、二輪館っていうのは、まあ、バイクのショップ専門店で、そうそう、まあ、それがあったのが草津市。要は、昨日その、ね。
通り過ぎてきた。
ピエリ森山とかの近く。
そう、
橋渡ったところのあたり。
要は真下ぐらい。
そうそうそう。方向で言うと4時か5時ぐらいのところにあるんですけど。
そう。
そう。に行きたいなーって言い出したし、まあそういえば、こいつの行きたいは何も聞かずに1日目連れ回したなーってのと、
うん、
まあそんなに慌てなくても、日が落ちるまでに、釣りがまで抜けりゃなんとかなるだろうっていう甘い考えと。
はい。すべてが、間違いやった。
まあ、あと、バイカーズカフェに行きたいっていう話もあったし、バイカーズカフェってのが結構割と、左回りに行かないと、ない、左回りじゃない、逆回り要は時計回り側で戻っていかないと、
そう。
パッと調べた感じないなってんで、じゃあ、行っちゃうかっつって、
そう。
まあね、二輪館って言ったら、YouTuber とかバイクのね、やる人たちも、行ってたりするから、どんな店か気になったし、
はい、
行くかっつって。
ワクワクで、またあの、湖西線通って。
違う、湖西線行ってない。
え、湖西線通んなかったっけ？
違う、湖西線はだって、あっち側だもん。
上の方。ああ、そうか。
まあ、とりあえず、その、8号だよ、行ったの。
ああ、そうだ、そうだ。
そう、8号線とかを通りながら行ったんですけど、もうね、まず場所が悪い。
そう。
マジでどこにあるか分かんなくて。
めっちゃアクセスがしにくかった。
なんか徐々に俺がイライラしてくるのを湯葉太郎がその通話で聞きながら気を使い始めて。
そう。ああ、やったなーとか思いながら。
どこだよ。
最終的にあった場所が、なんだろうね、石川県民で言うと分かりやすい8号線の高架の下のちょっと、入ったとこみたいな。
ああ、まっとい日
がね。そうそうそうそう。わっきわからんところにあって。で、もうそれこそ30分以上ぐるぐるっとした後に、迷いに迷ってようやくたどり着いて、で、中を見てみたら、バイクが置いてあって、あ、俺このバイク欲しかったんだよね、とか、あ、このバイクもいいよね、ってのを、ほんのちょっとやって、あとは、散ったんだけど、しょっぱかったね。思ったより。
まあ、下げるような言い方するの良くないんですけど。違う、しょっぱかったね。
弁明しようとしたに。
違うんすよ。いい店だと思うんですよ、うん。本来なら。
そうね。
そこ目的としてりゃ良かったんですけど。ね、感覚的にはもう疲れ果てた先で見つけた、うん、ね。店がこんなもんかーって感じだって。
そう。でもね、メットとグローブとか、そういう装備品の、
うん、
ラインナップというか、品揃えは、なんか、アホみたいに良かったね。
あー、見てねえわ、もう。
なんか、グローブが、棚両方に、ズラーってかかってたから、そういうのが欲しい人は行ってみるといいかもしれんけど、あの時の俺らにはそんな余裕はなかった。
ごめん、もう、一切見てなかった、本当に。もう。
だって、パイちゃんがその時に二輪館で見つけたものって、俺の後頭部のハゲぐらいからね。マジで。俺、二輪館の最中とか、髪結ぶのめんどくさかったから、下ろしてたんですよ。
落ち武者みたいになってた。
そう、パイちゃん後ろ通った時に、うーわ、やっばーって言ってて、何がって思って、見たら、お前、後頭部、マジで悲惨なことになっとるぞ、って言われたのが、もう、そこでの、俺の記憶を全部塗り替えてって。それから俺後頭部ハゲてんだって思いながらずっとツーリングしてって。
いやもうね、びっくりするぐらい。ヘルメットって被ると、すごい湿気というか、髪が、まとまっちゃうんですよね。そう、
ペタンってする
って、ね。ペタンってするんですよ。そうすると、ハゲの嫌いがある我々みたいなのは、その分け目とか、そういうところが、もう凄まじくハゲにしか見えないみたいな。
そう、目立ちに目立ちまくる。
ちょっと俺もツーリング以降、ちょっとこの分け目の薄さを感じててさ、うん、とても心に重いものを抱えてるのは間違いないんだけど。
お互いダメージを負った一言やってるね、あれは。マジで。でも俺はもう二度と忘れねえからな。もう、 はい、あでもね、それをその会話があって、で、僕は心にダメージを負いながら、その後に、あれ行ったんだっけ？
大見ちゃんぽん行きました。
そう。大見ちゃんぽんを食べに行って、あれもまあ、道が面白くってね、行く途中、そんなに細くもないけど、
うん、
程よくワインディングしてるし、
あ
そう。で、なんていうの、車通りもそんなに多くなかったから、走りやすかったし、うんうん、から二人ともそっからは割と結構ねテンションも上がったというか、
そうそうそう、
喋りながら
して、とりあえず大見ちゃんぽんめっちゃ美味しかった。
そうめっちゃ美味しかった。
まあ一応石川にはあんだけどね、津端に。
そうえそうなの？
そうだよ、店舗一軒あるけど、津端のアルプラザの津端の裏ぐらいに、
う
ん、
へー、
大見ちゃんぽんの店あるんですけど、
俺てっきり、まあ、イオンの中のフードコートにあるやつ言ってんのかと思って。
いやそれはあれなんだっけ、長崎ちゃんぽんの。
あれまた別なんだ。
はい、大見ちゃんぽんは滋賀琵琶湖のあのあたりの大見。
ああ、なるほどね。
はい。
いや、でも本当美味しかったね。
いや、美味しかったし、うん、なんか、馬鹿げた量食ったね。
うん、馬鹿げた量食ったし、店員さんアホみたいに可愛かったし。
あ、もうで、覚えてね。そんな話あったような気もするけども。
飯ばっかりに目がいっとる。
本当に。飯しか食ってなかった、マジで。
バイク乗っとるとマジで腹が減るというか、
そうそうそうそう、
エネルギーの消費がすごいんやなっていうのを。痛感するぐらいペロッと食べれて。
そう。で、その後、ちょっとした島とか渡りながら、
そう。
で、行って、大津市を走り抜けるときに、ちょっと危険運転のクソ野郎とかに遭遇したりもしたけど、
ね。ああ、そうね。
なんだったか忘れたけど。
俺が横から突っ込まれかけたりとか、パイちゃんが横から突っ込まれかけたりとか。
そう。一台のやべえ車が、危険運転を繰り返してる場面に俺ら遭遇しまして。
そう。
しかも、福井県ナンバー。
うん、
お前ら、お前、北陸に帰るのかよって思いながらね。
そう、てめえとか思って横パって見たらおじいちゃんで、あー、そうかーって思って。迷ってんだろうなーってなって、もう特に攻めることもなく、そのまま走り抜けてね。
で、まあそっから湖西線に乗りまして、妹子の里のとこまでまた行ったんだよね。はい、
そう。
で、同じ出口から降りて、
うん、
で、最後の、琵琶湖最後のね、スポットとして選んだのは、ワニベースという、バイカーズ、はい、ライダーズカフェ。
はい。
を備えた複合施設なんです。
ああ、そうか、そうか、
はい、
そうか。
ワニベースっていうのは、まあ、ベースは秘密基地とか基地とかって意味なんですけど、
はい、
宿泊とか入浴とか、あと、その湖畔にある砂浜みたいなところにあるんですけど、
うん、
そこに、外のサウナ、テント式というか、のサウナとかを備えてて、
はい、
で、まあ、なんか、いろいろできるよっていう複合施設だった
んね。そう。いろんなレジャーが体験できるって感じだったね。
サップとかもできるんだったっけ、なんか確か。
サップ。
ボードに乗ってさ、
うん、
こう、漕ぐ。立って漕ぐ。
ああ、はいはいはいはい。
なんか、あれもできる受付があるみたいな話はしてたんだけど。
はいはい。
まあ、結局何があったかっていうと、
そう、
11月4日で閉店すると。
そうなんですよ。俺らは着いて、なんかオーナーさんらしき人というか女性がね、
うん、
なんかすごいライダーさんの写真を撮って動画を撮ってってしてるから、あバイク好きなのかなって思ってたら、どうもオーナーさんで、
はい、
でどちらからいらっしゃったんですか、あ石川県から、あまあ遠いに、でもここ実は11月4日に閉まっちゃうんですって言われて、みたいな。
でもね、悲しかったよね。
本当に悲しかった。めっちゃ良かったから。
いや、結局その店内で、まあ、ね、飲み物頼んでね。
そう。
飲み物もすごい可愛くて美味しかったし。
うん、
で、その店内入ったらっていうか、まあ、ね、テラス席というか、
うん、
その、湖が見える、なんか庭みたいな席があって。
はい。湖の真横やった、ね、
そう。
真横。
本当に目の前。
うん。
の席があって、そこに通してもらって。
そう。
で、まあそこで知り合った、その、
先輩ライダー、
ね、昔馴染みみたいな先輩ライダーたちと、
そう、
一緒に飲みながらお話しさせてもらったんだけど、もう知れば知るほど、なんでここなくなっちゃうのってくらい惜しくなって。
だってね、そのテラス席から階段3歩降りただけで、もう、ね、湖畔の砂浜というかね、あっこについて、で、そこにサウナ室があって、サウナ室ってかサウナテントがあって、うん、で、もうね、ちょっと手出したら水触れるみたいな。
そうそうそうそう。なんか。
そんないいロケーションなのに、
なんだろう。
なんで、
なんか、小さい結婚式ぐらいのやれそうなぐらい雰囲気良かったよね。
全然めっちゃ綺麗やった。本当に好き。
あ、まあなんかその設備自体は結構ボロボロだったよ。木のさ、
うん、
床とかもさ、結構。
そうね。
ギシギシ言ってたし、
うん、
テーブルとかも結構ボロ来てたけど、
でも
あのまま直しゃいいじゃないっていうのもあるし、うん、そう、それが味っていうのもあるし。
マジで、あっこだけ、あの一角だけハワイみたいな。
そうそうそうそうそう、マジでハワイだった。
マジで惜しかって。で、本当に俺ら、あっこがなくなるっていう事実を受け止められないまんまいたから、帰り際に、11月4日までにもう一回来るか、みたいな会話をしながら。
いやね、ほんとそうなり、もう一回行きたいなって思うぐらい、いいとこだったんで。
ほんとにいいとこだった。ほんとに。
なんかの間違いで復活してくんねえかなーと、思っておりますが。
ってことで、このラジオをお聞きの、石油王の方はね、ぜひともワニベースさんに寄付の方
を。投資をね。
うん、投資をしていただけると、もう、多分回収できる。あれは多分回収できる。
奥かけても奥返ってくるぐらいの価値は全然あるよね。
本当にそんぐらい素敵なロケーションだったので、もしお気のライダーさんとかはね、ぜひとも11月4日までに、行ってみてください。
11月4日までにこのラジオ出るんだろうか。
ああ、そうか。
そうなんだよ。
そういえばそうか。
はい。まあ、その辺はリツくんの神の溝知る状態なんで、あれなんですけど、はい、はい、ここまでで、まあ大体、琵琶湖のツーリングは終わりました。
はい。
あと帰るだけです。
はい。
時刻は5時を回った頃、日が沈みましたね。
そうですね。暗くなってきたねって言いながら走ってましたよ。
こんわって
。いや、もう、いや、その時間帯言うてまだ怖い道入ってなかったから。
そうやね、まだね。
そう。我々はね、滋賀県をそろそろ抜けようって言いながら、ずーっと走っとったんですよ。その後休憩もほぼせずに。
そう。
ずーっと走っとって、何時だあれ、6時ぐらいになって、
もう
完全に日が落ちてきた。タイミングで、そろそろ抜けてるだろうって言って、コンビニ入って休憩したんですよ。
まあ、要は、抜けてるだろうっていうのは、その、琵琶湖から、
そう。
前日にお昼ご飯食べた敦賀、
はい。
までの間に山があるので、
そう。
その山道がとりあえず怖いよねっていう話をしてて、
あ、そうそうそう。
で、その、敦賀まで抜けたら、休憩して、うん、現在地確認して、どういうルートで帰るか、もう一回プランしようっていう話をしてて、ブーンって言ってて、
そう。
で、まあ、そのね、大きいっていうかまあ、そういう道を通りながら、
うん、
あ、コンビニ見えてきたし、そろそろ抜けたかなって言って、うん、止まって、タバコ吸いながらね、
うん、
パッて、携帯見たら、明らかにおかしいんですよ。地図、バーンって表示されてる、俺らが通ってきた道があり、コンビニがあり、
はい、で
俺らの表示があり、
はい、
間違いなくここにいると。なのに、どうして、琵琶湖がすぐ横にあるんだって。
逃れられない琵琶湖を。あれは怖かったね。
びっくりした。もう1時間を走って、もう完全に敦賀まで抜けたと思って、開いた地図に、
うん、
真横にまだ琵琶湖あって、
うん、
その30分ぐらい前に、ね、山道をこう登っていく中で、ほら、岩田の右を見てごらんって、あれがラスト琵琶湖だよって、あー、琵琶湖名残惜しいよーとか言って、ってた後の、見たら、琵琶湖おるやんみたいな。
そう。琵琶湖オンザダンランブ、ヒーヤー。
ヒーヤーじゃねえんだ、マジで。
マジで、なくなったはずのものがそこにあるの怖くって。
追いかけてきてんのかと思ったよ、ね。
そう、俺らと一緒に琵琶湖がずーっとずれてっとる。海にいつか合流するから。
マジで怖かった。
あれはもう。
でもその辺でちょっと自分心折れかけたんですけど、で、まあその後なんとか敦賀に抜けました。
はい。
で、敦賀で、ヒーヒー言ってたんですけど、なぜかって言うともうね、その時間になってくると、一日バイク走った後で、真っ暗じゃないですか。
そう。
で、私メガネかけて運転するんですけど、なんかね、もうね、全然見えなくて、疲れと、その、暗さと、
うん、
なんか込み込みでも、全然その先が見えないというか、目が見えないというか、
うん、
ああ、ちょっとこれ本当にやばいかもしれんと。命の危機を感じていると。岩太郎に打ち明けて。
はい。
岩太郎が、実は俺もやばくてさ。インカムの充電切れそうなんだよね。バカ野郎
僕は、もう全然ね、前言ってた、エンデューロっていう競技をやってたおかげで、体力が全然あったんですよ。ただ、持ってる電気機器の全ての充電がないって話になって。
スマホも、
そう。
死んで。
スマホ死んで、で、インカムも死んでってなると、もう、いよいよパイちゃんとの連絡手段がなくなって、
そう。
で、夜の峠道って、やっぱり恐ろしいもので、
そう。
連絡手段がない状態で走るのは危険だということでね。
もう、超怖えって言いながら、で、まあ、充電器は一応、ゆば太郎のバイクから、俺が持ってた充電器を挿すことができたので。
そう、なんとかなったんですけど。
なったんだけど、ねえ、バイクにその紐繋いだ状態でインカム頭に接続してて危ねえじゃん。
そう。
それもあるし、ねえ、すごいんだよ。あの、一応我々がその敦賀から帰りに使った道は8号線って言って、
はい。
まあ、石川県のど真ん中までずっと通ってる太い道路なんで、
はい。
まあ、知ってる道なんです。
そう。
ただ、その敦賀から、あの、なんだっけ、
福井の方。
越前、はいはい、越前市のあたりまで抜けるまでの、まあ、2、30キロの間、山をひたすら、ぐねぐねのワインディングロードを抜けていくんですよ。
そう。
もうその間ね、ほんと怖くて、しかも煽ってくる車めっちゃいるんですよね。
そうね、めっちゃ煽られとったね。
そう、まあ、我々が遅かったっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、めちゃくちゃ煽られて、何回かその路肩に停車して、
先行かせてって。そう。
でも、その路肩に入るときもやっぱさ、あのね、湾曲してる部分があったりするから。
あ、この路肩めちゃめちゃ怖かったよね。
そう、一回滑ってこけかけて。
ああとか言いながら。
そうそうそう。インカムで俺の悲鳴を聞きながら、岩太郎はなんとかペースを保ってくれて。
そう。
そう、まあね、生きた心地のしない1時間ほどでしたけど。う
ん、あれはマジでちょっとヒヤヒヤやったね。なんかあの、ね、行きは二人して、平気でなんか40〜60とかで、あの、流れに沿ってわーって走れてたのに、帰りマジであの、暗すぎて、僕はもともと見えてたから、そこは問題なかったけど、パイセンがやっぱりあの、目が見えないっていうか、よう見えんっていうのを言ってたから、怖くって怖くって。
そう。だからもう、ほんとめっちゃ原付き通ってる速度だったりもしてたんですけど。そう。
30キロぐらいでね。
30、35、40とかそんな感じでやってたんですけど。まあなんとか、なんとかなんとかやっと抜けました。
そう。
でもそっからはね、平坦な道なんですよ。
そう、快適でした。
ほんとに生きた心地がした。
やっと俺は生き返ったんだっつって。
俺帰ってきたよっつって。
お母ちゃんって言いながら。
もう越前越えたあたりから、ああ、ここでセックスしたわ。ああ、ここのラブホ行ったわ。
言ってた言ってた。
元気取り戻した。
そう。ああ、このラブホこんなんだったんだよね。へえ、みたいな。
っていう話をしながら、
そう
帰ってきまして。でもね、私としては、本当に命の恩人ゆば太郎くんに感謝があったので、まあ、帰る前に、最後飯行こうぜ、つって。俺をおごるよ。
あの、峠道ずっと僕が先導しながら、あの、ここ何キロ内やったら曲がりきれるから全然大丈夫よとかっていうのを言いながら帰ってたおかげで、命の恩人扱いしていただいて。
最後も飯一緒に行こうぜって。
そう。
そう、うまいもん食おう。うん、焼肉行こうぜっつって。
俺金ねえよっつったら。
ね、焼肉行きました。ね、
そう。
このツーリング中一番美味しかった。
マジうまかった。
マジでもう石川帰ってきて食った焼肉が一番うまかった。本当に。
あの、あれは多分二重の効果があったんやと思うけど、人の金で食う焼肉はいっちゃうまかった。
いやもう自分の無事。で、疲れからの解放、安心感。
うん
う
ん、
もう、何感謝しかなかったよね、ほんと。うめえっつって。
この焼肉に全ての感謝を。
いや、もうね、たまんなかったっすね。締めは焼肉でした。
もう、本当に2日間通していっちゃうまかった。
まあ、そんな感じで2日間、楽しんできたわけですけど、はい、まあ、最終的に、なんだろう、教訓というかさ、
うん、
得たものとしてさ、
うん、
なんか、ツーリングしてて、連携力上がったよね。
うん。
まあ、車でもそうですけど、目の前の信号が、青だけど歩行者用信号赤になってます。あ、じゃあ今から黄色になるなって思ったら、
うん、
ブレーキかけるか、抜けるかってあるじゃないですか。
うん、うん。
その辺の判断の速さと、伝達速度がね。
うん。ぐんって上がったよね。
そう。
ツーリング出発したてぐらいの時は、俺が後ろ走ってて、パイちゃんが、抜けちゃって、俺が残るみたいなのとか、逆もあったし。
そうそうそうそう、そう。
ってのがあったけど、もうね、途中から一切それがなかった。
そうそうそう
止まりまーす、はーい。抜けまーす、はーい。みたいな。
そうそうそうそう
業務連絡が滞りなく、すべて行われて。
一回途中で、何、 交通量の多いところで公園からこうバイクで出るっていうシチュエーションで、うん、一瞬1キロ以上離れて、うん、多分おそらく。で、ね、インカム途切れた時もあったけど、まあ一本道だったっていうのもあるんだけど、
うん、
そのインカムが再度接続するまでお互い連絡も取らなくても、うん、合流できたもんね。
そう。全然問題なかった
もん。なんて言って。あ、その先どこどこ曲がったところにいます。はーい、つって。
お待たせしましたーつって。
アイス食おうぜ。
そうそう。あー、いや、もう本当に。いや、でもね、俺が思った教訓が一個あって。
うん。
ナビはいる。間違いなくナビはいる。
もうナビあった方がよかったかもね。
うん、なんていうの、音声ナビだけじゃなくて、うん、画面が見えるナビがいる。
あ、まあ確かに、確かに。
って思ったから、僕は、もう、なるべく早いうちに、なんだ、スマホホルダーか、バイク用のスマートモニターを購入しようと思いました。
はい、はい、よろしくお願いします。ちょっとその辺は急に任せるよ。はい、俺は、ちょっとそういうズボラだからさ、バイクにつける電子機器系はさ、そのまま置き忘れて盗まれるまでが見えてるんで、自分の中で。
なるほどね。
インカムですら俺、メットから外そうとしないからね。
ああ、危険か。
いいやつって、置いてっちゃうことがよくあるんで。
そうね。ああ、後ろに入れとるもんね、そうそうそう。そういえば。
なんで、まあその辺はちょっともう湯畑録に任せるんですけど。
どう？
はい。あともう一つ。これは反省というか。
はい。
なんですけど。
はい。
計画もちょっとしようね。
それは、そうね。
こんなこと言いたかないけど、
うん、
もうちょっとお前、意見出せよバカがよ
すべてパイセンに丸投げあったからね。
本当に、タイムスケジュールも結局ガバガバだったしさ。
そう。
そう。やっぱ夜のさ、グダグダあったじゃない、戦闘から、
うん。
うん。あの辺はさ、もうちょっと詰めようがあったよね。
そうね。
まあ、居酒屋に行きたいっていう最終目標があるんだったら、居酒屋のどういう店に行きたいかっていうの、なんなら何時に行くっていう予約まで取るべきだった。
うん、そう。やっとくべきやった。
そしたらそれに間に合わせるためにツーリングしてただろうし。
そう。
そう、あとお風呂に関しても、
うん、
まあ、なんて言うんだろう。そう。ホテルに大浴場があるかないかすら調べてなかったからさ。ぶっちゃけるとね。
うん、
いや、俺の中で、とりあえず安くて、その、居酒屋とかありそうな駅の近くでっていうホテルの条件だけで行ったから。
うん、そう。
それは本当ミスった。
いや、でも、そこから導かれた我々というか、俺の、反省点の結論は、旅館に泊まろうになった。
いや、ならんわ。
ならん。
お前が一番金ないやろかよ。ふざけるな、お
前。急に切れるやん。
お前が金持ってたら、予算4万とかだったら、旅館取ってんだわ。バカが。一点くたばれ、お前。
ひょい。
はい。なんですよ。別にグレード下げたのは俺の意向じゃないから。
俺の意向ない。
限界までお金ないやつが1ミリを調べようともしないから。じゃあ一番安いところにしたるからなっていうだけの話なんだ。
唯一出した意見が2万円しか使えませんやったからね。
バカがよ。
いや、でも本当にその予算内でね、スケジューリングをしてくださって、本当ありがとうございました、
うん。
おかげさまですごい楽しかったです。まあ、タイムスケジュールだけは俺が見出しに見出したけど、俺がというか、道路状況上
ずれるのがあったからね。まあ、いろいろとね。そう。要因はあったけど。
そうです。でも、楽しかった。
いや、本当に楽しかったです、マジで。まあ、琵琶湖一周という名の二周。
ツーリング。
でしたね。
うん、琵琶一のはずが琵琶二やったからね。
うん、往復しちゃったからね。う
ん、意味がわからんかった。俺が原因なんやけど。
まあまあ、それも含めてよかったでしょう。うん、ということで、まあ結構いい時間になってきたので、ここでエンディングにしようと思います。
はい。あら、もうそんないい時間ですか？
はい。ですね、まあ、琵琶湖の話はもう結構十分したので、
うん、
最後、エンディングではですね、
はい。
次行きたいツーリング先の話しようかなと、
はい。なるほど。
思っております。
はい。
どこ行ったらいいですかね？
俺、学校行きたいんよね。九州。
おう。
九州の方になんか絶景スポットやら美味しいものやらがいっぱいあると聞きまして、
はい、
俺肉食べたい。
いいですね。肉食べたいのであれば、例えば宮崎、
はいはい、
ね、鳥有名ですよ。
なんだっけ、
なんとか高知みたいな。
そうそう、名古屋
地鶏か。
あ、そうだ。
はい、名古屋高知の違
うわ。ちげえわと思って。
はい、まあとかね、あと大分には唐揚げとかが有名、
ね。あ、絶対うまいもんね。
はい。まあ本当いろいろあると思う。あとね、黒豚とかもあっちゅうそうだよね。
行こう。
行きたいっすね。
明日から行こう。
おぉ。仕事辞めてくるわ。
気ぐやな、俺もうちょっとアコミ行ってくるわ。
まあ、それはいいとして、まあ、はい、じゃあ、九州行くってなったらさ、まあ、こっからバイクでは行けないだろうし、
うん。
ルートとしては何、飛行機とかで、現地行って現地で借りるか、
そう、今考えてるのが、現地に飛行機ないし、うん、電車とかなんか、交通手段で行って、うん、はい、で、現地でレンタルバイクで、
はい、
おのおのが、欲しいけど、
はい、
まだ手出せないなとか出さないなっていうの乗り物。はいはいはい、例えば、我々250乗ってるけど、
はい、
400cc 乗ってみたいな、を、そのレンタルバイクで体験してみて、
はい、
で、次の購入のプランを考えながら、
はい、
で、その、レンタルバイクで、その、土地を、巡って、美味しいもの食ったり飲んだりして、
はい、いいっすね。
っていうのを考えてました。
楽しそうっすね。
そう。で、それだったら、自分のバイク持ってない他のメンバーで免許取ったやつがいたら、
うん、
一緒に行けるなと。
ああ、なるほどね。他のメンバーも免許だけ取らせとけば、
そうそうそう。
現地でバイク借りさせて、居合こけてやんのってできるわけだ。
そう。ナイフちゃぎってやりながら取れよ、つって。取ってこいよ、つって。
なるほどね。それは確かに面白いかもしれない。
レンタルバイクこかすの見たくねえな。
ああ、九州行きたいっすね。
行きたい。
逆に自分、うん、やっぱ石川初で自分のバイクでって考えたときに、
はい、
琵琶湖滋賀方面行ったし、うん、新潟
に、ああ、上の方、
はい。
はいはいはい。
まあ富山から新潟に抜けるにあたってはそんなに、まあ富山まではそんなに、うん、何難しい道はないし、
そうね、
富山から新潟はちょっと山の中通らんなんけど、うん、まあ言うても一応行けるだろうという気がする、
うん、車でそっちの方走った感じもなんかね、前回ほどグネグネしてなかったというか、
まあそうだね、道ありきみたいなところあるしね、
まあ、で、あと距離的にもね、前とあんましかまらんというか、前よりちょっと近いぐらいですね。
いやー、まあ、
どっ
こいかな。
そうか。
新潟の市内とかまで行こうとしたら、なんなら琵琶湖より遠いかもしれん。
また600キロコースか。
そうっすね。我々、540
何歩っつってたよね。そう。2日間で初心者ライダー2人が走るべき距離ではない。200キロがいいとこやったって。
いや、まあ200キロなんかすぐだった
よね。マジで。一瞬やった。
はい。そんな感じでございますね。
はい。ぜひともね、これからもロングツーリングやらツーリングやら行きましょう。
はい。リスナーの皆さんもいろんな土地に住んでらっしゃると思うので、
はい、
この辺いいと思うよとか、こっちとか来てみたらどうみたいな案があれば、ぜひぜひご応募いただければ、
はい、
我々も前向きに検討したいと考えておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、本日お送りいたしましたのはパイセンと、
ヤバ太郎でした。
ありがとうございました。
またねー。
いやー、今回率に関して全く何も触れなかった。
そういえば。
またあいつが出ない理由を一から考えるフェーズあんのかなってちょっと思ってたけど。
う
ん、
いや、もういいかなと思って。
いいと思う。
もう我々はダンラブバイク部門やから。
あ、本当だね。
そうそうそう。あとはここにメンバーを一人ずつ勧誘して、あいつを一人だけにするから。
あー
リーダーを一人ぼっちにして、他を全部抱え込んで。
いや、難しいかもしれない。
難しいか。
いや、バイク部門作って、ね、うん、チームを半分に分けるとするじゃない。
はい、
はい。我々バイク部門、我々と、うん、まあ多分、コウさんもこっち来れるかな。
そうね、おそらく。
で、逆に、リツ側には、うん、乗らないであろうおっちゃんとヒラさんがいて、
あ、
で、じゃあ、間にいるノブはどうなるかっていうと、うん、バイク側に来るんだけど、早めに事故って死ぬと思う。